会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は長崎角煮まんじゅうが大ヒットしています。株式会社岩崎食品の秘密に迫っていきます。株式会社岩崎食品は長崎県にある会社なんですね。創業は1965年昭和40年です。岩崎本舗という屋号で長崎角煮まんじゅうなどを製造販売しています。さあ今日は電話がつながっています。株式会社岩崎食品の大谷昇さんです。大谷さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、岩崎食品というまずはこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、今年が創業50周年の節目です。
はい、
先代の岩崎弘隆がまず餃子屋さんとして始めたのが岩崎食品の始まりです。
なるほど、最初はじゃあ餃子だったわけですね。
そうですね、はい。
いうことで今冒頭でもね紹介しましたけども、長崎角煮まんじゅうということで、はい、これが一番ね大ヒットしてるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
これはですね、大谷さん、いつ頃どういうきっかけで誕生していったんですか。
はい、角煮まんじゅうの販売開始は平成元年なんですけども、
はい
はい、販売当初は全く売れませんでした。
お、
はい、で元々長崎の中華料理屋さんのコースで角煮とそれを挟むパンが別々に出てくる料理が、トンポーローとしてありました。
はいはいはい、
それを最初から挟んで食べやすいようにして冷凍で長崎角煮まんじゅうとして販売開始したのが我が社が初めてになります。
最初なんですね。
はい、
もう今ではなんかね、もう長崎の定番になりつつあるような、
はい、
もうこんな感じもね ありますけれどもね。
はい、ありがとうございます。
これはどうでしょう、最初は売れなかったということですけれども、どういったところがこうやっぱりヒットにつながっていったと、はい、ポイントなんていうのはどんなところにあるんでしょうね。
そうですね、工場で働くスタッフさんはですね、主婦のパートさんが多いんですけども、今になってもパートさんが手作りで一つ一つ角煮を挟み、一つ一つラップを巻いています。
手作りなんですね。
はい、で化学調味料を使わずに、時間がかかってもこだわりにこだわって、昆布などの天然だしのうまみを染み込ませたり、でお肉の切り方も最後はパートさんが赤身と脂身のバランスがいいように手で切っています。はい、でこれがですね、自分の子供たちに食べさせたいものづくりという考えのもと作っています。はい、料理は愛情とよく言いますが、この気持ちで作っていることが美味しさの秘密、人気の秘密であると思います。
なるほどですね。
はい、
実はですね、大谷さん今その角煮まんじゅうですね、
はいはい、
スタジオにあるんですけれども
、はい、
実は準備させていただきまして食べたいんですけどよろしいですか。
はい、お願いします。
いやちょっと美味しそうですね。もうね、包装してあるんですけどね、ラップでね、もうその外側からもう美味しさがにじみ出てるというかね、もう見ただけでこの豚のうまさが伝わるというね、いうことでいただきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。いやいやいやいやいやね、これもうだからレンジでね、冷凍で皆さんのところをお届けして、
はい、
もうすぐね自然解凍してチンしたらすぐ出来上がるということで。
はい、そうです。
ふわふわですね持った感じがね。
はい、
いただきます。うわー、これ豚肉とろとろですねこの角煮
ありがとうございます。
どうやったらこんなに上手にできるのって聞きたくなっちゃいますねこれ、
はい、
うまいですね
ありがとうございます。
いや、これは止まりませんけれども、
はい、
ねえ、これこの豚の味付けなんかもやっぱり甘さがしっかりあって、
はい、
でもしつこくなくて、
はい、
ね、
そうですね、しっかり油抜きもしておりますので。
あ、だからですね、
はい、
いや、でもこの脂身のうまさ、甘さみたいなものはしっかり残ってるしですね、
はい、
これちょっと止まらなくなりますねこれね
ありがとうございます。
いやー、これね、1個じゃ本当終わらないよ、みんな気をつけてね本当に。さあ、これがもう平成元年から発売されてもう大ヒットということなんですけれども、
はい、
岩崎食品さん自体はまあ50年のね、ちょうど創業ということで歴史があるということでしたけれども、
はい、
ちょっと創業に関しては、
はい、
実はそのきっかけといいますかね、
はい、
熊本ともちょっとご縁があると、
そうですね、はい、
いうことでいろいろお聞きしたんですけれども、
はい、
どういったことなんでしょうか、これは。
そうですね、ここははっきりで一番面白いんですけども、熊本のラジオ局様からですね、依頼があったことが縁を感じまして、
はい
はい、創業者の岩崎宏隆がですね、13歳の頃、はい、長崎で原子爆弾の被害に遭い、熊本県天草市に避難します、
はい
はい、何年かの療養の後に熊本市に仕事を探しに出ていきます、
うん
はい、そして1954年パチンコ屋で働いていた時に現会長でもある岩崎英子と出会い結婚しました、
はい
はい、結婚したら早速商売を始めます、
はい、
資金も道具も何もないので家の前にあった悦子という川で早やうぐい、はいなどといった魚を取り佃煮にします。
なるほど。
で店を構えるお金もないので、うんうん、最初は自転車にリヤカーをつけて鈴を鳴らしながら移動販売を始めます。で当時は朝からリヤカーで住宅街を回れば主婦たちが昼のお弁当のおかずに買っていきですね、なかなか盛況だったそうです。しかし佃煮は量り売りだったためにひろたかの性格もありですね、ちょっとおまけをしすぎて運転資金が足りなくなって廃業してしまいます。
サービス良すぎちゃったんですね。
そうですね。その後佃煮を作るにたくさん醤油を使っていた縁でですね、醤油販売店でサラリーマンとして働き出します。
なるほど、はい、
その醤油販売店さんがですね経営不振で倒産してしまいまして、
あら、
はい、別の仕事を探そうと思っていた時に、自分で醤油の製造業者様から個人で直接仕入れて醤油を販売してみようと考え、
はい、
今でも営業を続けている熊本の老舗醤油醸造元の星さん醤油様からですね、はい、仕入れをしてからですね、熊本市の加津町ですね、で農家を
江津町
ですね、の農家を中心に再びリヤカーで自転車で売って回ることにします。
へ、
はい、そんなに簡単にうまくいかないので今度は借金を残してですね個人醤油販売を廃業することになってしまいました。でその理由なんですけども、最初は醤油を現金で仕入れて現金で即売をしていたんですが、
はい、
常連さんになるにつれてですね、家計売りというのが多くなりですね、
あ、なるほど、
はい、売れば売るほど先に仕入れ代金が多く必要になってしまいまして、製造元の醤油屋さんに仕入れ代金を払えなくなってしまいました。
なるほど、それで、
はい、でその上、駆け売りのお金を回収できなかったりしたこともあったので、まあ、最後に残ったのは借金だったんですけども。
なるほどですね、
はい、でその借金を返すためにサラリーマンとして再び働き出すんですけども、はい、働きながら借金を返していると半分ほど返し終わった時にですね、星さん醤油様の外交の方ですね、おそらく偉い営業の偉い方だと思いますが、
はい
はい、当時のことで会長も名前は覚えてないそうなんですけども、はい、その方があなたは若いしこれから商売で絶対に成功できるはずです、しかし今の借金を返すために一生懸命に働きすぎて体を壊したら元も子もありません、ですから残金の支払いはここで帳消しにします、
はあ、
目標に向かって生きていってくださいともう激励していただきですね、借金を帳消しにしていただいたんですよね。
まあそうなんですか。
はい、で1965年の岩崎食品の創業に向けてその広隆が本格的に働き出していくんですけども、はい、このような岩崎食品の歴史を今の社内法としてですね月に1回ずつ1話ずつですね作っているんですけども、この話が出たのが確か今年の4月頃だったので、それも合わせて今回の取材には強い縁を感じられずにはいられません。
なるほどですね、はい、いやこれじゃあ大谷さんも、
はい、
その、社内法が出るまではご存じなかった。
そうですね、やっぱりもうこれぐらい昔のことはですね、はい、
いやちょっと星さん醤油の方も大したもんですね、これね。
はい、もし関係者の方が聞いてくださっていたらぜひですね当社にご連絡いただけましたら、社長も本当挨拶に行きたいと思ってるそうなんですけども、もう昔のことですのでいきなりお伺いしても星さん醤油様も突然何という感じになってしまうんではないかと、ね、はい、思っているようです。
いやー、まあなんせねもう、はい、随分昔の話ですもんね、50年以上前のお話ですからね。
そうですね。
ね、その営業の偉い方もね、はい、もう会社にはいらっしゃらないと思いますけどね。
そうですよね。
いやそうですか、
はい、
なんか本当にご縁がありますね。
そうですね、はい、熊本の地元のリスナーの方にもですね、うん、長崎のお店なのに地元の熊本の話ができてですね、非常に興味をそそられるのではないかなと思います。
今その、熊本市内の、東側に江津湖っていうところがありましてね、
はいはい、
でということは創業の方はその辺りでずっと商売をじゃあされてたということですよね。
そうですね、はい、
ね、ってことはご年配の方なんかは、
はい、
醤油を売ったりとか佃煮売ってるおじちゃんがいたなと、まあ、その頃おじちゃんじゃないお兄ちゃんでしょうね。
そうですね、はい、
覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんね。
そうですね、覚えていただいてたらですね。
いやそうですか、
はい、
なんかあれですね、おそらくその広隆さんですかね、
はいはい、
創業の方ですね。
はい、そうです。
商売のね才能はあったんでしょうけど、人が良すぎちゃってね。
そうですね、それで何度か失敗してたみたいで
ね。
はい、
多分その時の星さん師匠の方はそれが見てて分かったんでしょうね。
はい、そうでしょうね。
いやそれが今のこの角煮まんじゅうにつながってるのかと思うと、
はい、
いや面白いですね。
はい、
まあ、星さん師匠の方もぜひお電話ね、
はい、
いただければすぐ角煮まんじゅうが届くんじゃないかな。
そうですね。ぜひ対応させていただきます。
思いますけどね。
はい、
はい、いやーということで、なんかちょっと親戚に会ったようなそんな感じのお話でございましたね。熊本の方からするとね。
はい、
ぜひ皆さん親戚の角煮まんじゅうを、ね、食べていただきたいと思うんですが、
はい、
実は定番の長崎角煮まんじゅうの他にも、
はい、
今一押しの商品があるということで、
はい、
それもちょっと大谷さん紹介してもらえますか。
はい、今一押しの商品が白バーガーという商品があるんですけども、
はい
はい、角煮まんじゅうの生地に、
ええ、
和牛 100% のハンバーグを挟んでですね、岩崎本舗秘伝のタレをベースに作ったソースと、このハンバーグと生地にソース生地とあとソースにマッチするように、
ええ、
何十種類と試した相性抜群のチーズが挟んである、野菜好きにはごめんなさいの肉メインのハンバーガーです。
いやもう全然余る必要ないですよ。ねえ、ということでその白バーガーも今準備させていただきました。
はい、
あちょっと待って、すっげえいい匂いがしますねこれ。これ何ですか、肉の匂い、ソースの匂い。
あ、もうどちらもですね。
あ、いい匂いがしますね、はい、これで皆さんご存知角煮まんじゅうのその、まあ、生地はあれで、いわゆるそのバーガーというパンじゃなくってね、バンズじゃなくって、
はい、
これで包んであるわけですけれども、
はい、
あららららら、ちょっといただきたいと思います。皆さんなんとなく角煮まんじゅうは想像がつくと思うんですが、そこの生地のところからハンバーグがはみ出ております。ちょっといただきたいと思います。うまい。
ありがとうございます。
これチーズとまた相性がすごくいいですね。
そうですね、もう相性抜群のチーズをもう何回も何回も試してから、はい、選んだので、
さっきも私角煮のね、
はい、
このタレがすごく美味しいって話をしましたけども、
はい、
このハンバーグのソースがまたうまいですね。
はい、ありがとうございます。これも秘伝のタレをですね使ってからですね、はい、美味しく仕上げております。
はあ、もうそのタレのね、あれは秘密なんでしょ。
そうですね、それはもう
ね、
はい、
はい、これはちょっとね、皆さんこれもお取り寄せできるんですか、大谷さん。
はい、もちろんこちらももうお一つからですね、
うん、
もう好きな単位で発送いたしますので。
あ、そうですか。
はい、
いやこれぜひ皆さんまた新しい感じの、味でございますので、もう食感のこのなんかふわっとしたところとお肉のふわふわとチーズとソースの絡んだところで、まあ本当にね、これも止まらなくなる味ですね。
はい、
はい、野菜好きにはごめんなさいということでしたけれどもね、
はい、
いや非常に美味しいハンバーガーでございますんで、
はい、
ちょっとね新感覚ですね、いわゆるこのバンズが違いますからね、これをね、
はい、
試していただきたいと思いますね。はい、ということで今日は非常にね熊本とご縁のある、ね、お話をいろいろ聞かせていただきましたけどもね、
はい、
はい、いやなんかねぜひちょっと星さん醤油さんとなんかこれ つながりが出るとまたいいですね。
そうですね、ぜひご連絡いただけたらですね、もし聞いていただけてたらですね、
ね、
はい、
いうことでぜひお願いしたいと思います。はい、ぜひ皆さん、お取り寄せはですね、この岩崎本舗のホームページ、ご覧いただきますといろいろ商品の紹介もされてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はですね、角煮まんじゅう、そして白バーガーを紹介いたしました。大ヒットの商品です。お話を伺いましたのは株式会社岩崎食品の大谷昇さんでした。大谷さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。